調和ハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。斎藤陣著、世界秩序が変わるとき、新自由主義からのゲームチェンジは、冷戦の国際秩序を支えてきた新自由主義が揺らぎ、政治と経済の前提が入れ替わる転換期に入ったという見立てから、世界の大きな潮流を読み解く文春新書である著者は米国で投資コンサルティングに携わり、機関投資家やヘッジファンドが各国政策をどう評価するかを見てきた立場から、マネーの流れと国家戦略の結びつきを一般向きに解説する米中対立や国内分断、供給網の再編など、単発のニュースではなく秩序の変化として捉え直し、日本にとって甘いボスではなく再浮上の余地があると示すことが目的だ。国際政治学の理論書きというより、政策と市場の相互作用を軸に現状認識を更新するための時事的分析として読める。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新自由主義の終焉を秩序の崩れとして捉える視点。本書の出発点は、冷戦終結の地に広がった新自由主義的な世界観が、もはや十分な信任を得られなくなっているという認識である、市場の効率性、資本移動の自由、グローバル化による成長といった前提が、格差拡大や地域の疲弊、国家安全保障への不安と結びつき、政治的反発を生んだ結果、従来のルールが維持されにくくなったという構図が語られる。ここで重要なのは、変化を景気循環や政権交代の範囲に縮小せず、制度と価値観の枠組みが入れ替わるゲームチェンジとして理解する点だ。秩序が揺らぐ局面では、各国は効率よりも安定や自国の統合を優先しやすくなり、政策の方向性が変わる。その変化は市場にも波及し、投資家の期待や資金の向き先にも影響する。著者はこの連鎖を俯瞰し、ニュースの断片から時代の基調をつかむための見取り図を提示している。次に、マネーの本流が示す政策評価のリアリズム、著者の強みとして提示されるのは、国家や企業の理想論ではなく、プロの投資家が政策をどう読み、どう資金は異分に落とすかというリアリズムである。ヘッジファンドや機関投資家は、綺麗なスローガンよりも政策がインフレ、成長、通貨、知性がクリスクに与える影響を重視する。本書ではそうした目線で世界の変化が語られ、政治経済を一体のものとして捉える感覚が読者に促される。特に転換期には、従来の常識に基づく評価軸が通用しづらくなり、政策の優先順位も変わる。安全保障、供給網、エネルギー、産業政策などが前面に出るほど、資本の動きは国境を越える自由放任から、選別とブロック化へ傾きやすい。読者にとっての学びは、相場の当て法というより、世界観が変わるときに何が説明変数として効いてくるのかを理解することにある。マネーの流れを手がかりに、政策の骨と制約を読み取る姿勢が本書の核となっている。さらに、覇権国と同盟の歴史から見た日本の位置取り、本書は世界秩序の転換を抽象論にせず、覇権国の交代や国際秩序の組み替えという歴史的パターンの中に日本を置く視点を強調する。日本は過去、国際環境の大きな潮目と主要国との関係の変化によって国運が左右されてきたという問題意識が示される。ここでのポイントは、善悪の評価ではなく、秩序の設計者が変わる局面ではルール自体が作り変えられ、既存の成功モデルが陳腐化しうるということだ。転換期の日本に必要なのは、外部環境の変化を嘆くことではなく、どの領域で強みを発揮できるかを現実的に見定める態度である。米国中心の秩序が揺らぐ、または優先順位が変わる局面では、日本にも主体性が求められる。経済政策と安全保障の連動、技術や産業の戦略性、同盟関係の中での役割分担といった観点から、日本が埋没せずに存在感を確保する余地を探る。歴史と現状を接続し、国内議論を世界の構造変化に合わせてアップデートする重要性が語られる。そして、中国リスクと世界経済の再編を一つの線で読む米中対立の長期化と供給網の再編は、世界秩序の変化を象徴する現象として扱われる。とりわけ中国については単なる景気の強弱ではなく、成長モデルの制約や対外関係の緊張が国際経済に与える影響が論点になる。投資家が重視するのは、成長率の数字だけでなく、政策の持続性、地政学リスク、規制や資本移動の不確実性といった要素であり、それらが世界の資金や企業行動を変える。結果として企業は効率一辺倒の最適化から冗長性の確保や友好国への分散に軸足を移しやすい。こうした変化は日本にとってコスト増の側面もある一方で、技術、製造、ルール形成、資本市場などの分野で機会になりうる。本書の狙いは、中国の動向を過度な悲観や楽観で語るのではなく、 秩序変化の中で起きる資源は異分の転換として捉え、どの条件が整えば日本に追い風が吹くのかを考える土台を作ることにある。中国をめぐる不確実性を世界経済の再編と結びつけて理解することが読者の視野を広げる。最後に、日本復活を可能にする条件を現実の政策課題に落とす本書は、日本が数十年に一度の機会を迎えているというメッセージを前面に置くが、その趣旨は精神論ではなく、国際環境の変化が日本に相対的な優位をもたらしうるという構造的な見立てにある、秩序が不安定化すると、信頼できる制度、予見可能な政策運営、技術と人材、同盟関係の安定といった要素の価値が上がりやすい。著者は、世界のプロ投資家が各国を比較する機は、国のものが足りだけでなく、政策遂行能力や市場の信頼性をいかめしく見ることを踏まえ、日本が評価を高める余地を示唆する。もちろん、機会は自動的には実現せず、国内の意思決定や改革のスピードが問われる。産業政策、エネルギー、賃金と分配、資本市場、企業統治など、国の競争力に直結する論点は多い。本書は詳細な政策マニュアルというより、何が争点になり、どの方向が世界の潮流と整合するかを考えるための羅針盤を提供する。日本復活というテーマを、世界観の転換と市場の目線から転勤し直すことができる点が重要である。結論として本書は国際政治と経済の出来事を、個別ニュースの集合ではなく、世界秩序の転換として捉え直したい読者に向く、経済や投資に関心があるビジネスパーソンはもちろん、政策や安全保障の議論を現実の資金と産業の動きに接続したい人にも有益だ。得られる利益は、特定の予測を信じ込むことではなく、何が前提として崩れ、次に何が重視されるのかという分析の枠組みを持てる点にある、新自由主義の信任低下、米中対立、供給、網再編といった論点を、投資家が政策を評価する資格で統合するため、政治学の概説や経済学の教科書とは異なる臨場感がある。類種が理念や制度論によりがちな中で、マネーの流れを通じて各国の先行と制約を描き、転換期の日本にとっての機会を議論する点が特色となる。結論として、世界の見方を更新し、日本の立ち位置と選択肢を考えるための時代の地図として読む価値がある。ご支援いただける場合は、斉藤仁。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。